じゃあですね、テーマが変わります。今回、これから話すテーマは、究極の無料オファーを作る方法です。究極の無料オファーです。で、まあね、いろんな話、いろんなその裏の話をしてきてるから、あ、またまた村上さん、今回は非道徳な、こういう始まりをするんですね。非道徳な始まりをして興味を引きつけてるんですね。っていうふうに思うかもしれないんですけども、これは本当に究極です。で、実際に海外のね、有名なマーケターとか、僕たちの今回の継承も、このノウハウを使って、これだけの成功を収めることができました。本当に究極です。そう。でね、今ね、いろんな、ね、悩みがあると思うんですよ。いろんなね、苦労があると思うんですよね。いや、どうしてもうまく喋れないんです。無料オファーを作っても、すごく興味を引くものができないんです。せっかく無料オファー作ったんですけども、アンケートが集まらないんです。そう。いろんな悩みがあると思うんですね。これが一気に解決します。そう。あなたがうまく喋る必要もないし、アンケートがすごく取れるオファーも作れます。もっといいのはですよ。あなたが、すごく短期間で、もう本当にね、5日から10日間で、一気にその分野の有名人になれます。その分野の権威になれるんですよ。短期間で。そう。他には、あなたの商品を売ってくれるアフィリエーターさん、本当にすごいアフィリエーターさん、トップレベルのアフィリエーターさんが見つかります。その人と仲良くなれます。そう。で、ライバルとも他にはね、ライバルありますよね。あなたが何か商材を売っていたら、同じような商材を売ってる人。彼とも仲良くなれます。そう。すごく有名人とか、すごくね、まあ、テレビに出てる人とか、本を書いてる人とか、そういう人とも仲良くなれます。そう。ただね、究極の無料オファーが作れるだけじゃなくて、いろんなメリットがあるんですね。そう。その究極のオファーの作り方っていうのを、これから話していきます。いいですか？書いてくださいね。インタビューシリーズ。インタビューシリーズ。そう。で、このインタビューシリーズっていうのを、このマーケティングテクニックをね、あなたが取り入れたら、今言ったね、有名人と仲良くなれて、あなたも有名になれた、アフィリエーターも見つかって、そしてライバルがあなたの商品をガンガン売ってくれて、そしてアンケートも集まる究極のオファーが作れるんですね。インタビューシリーズ。で、具体的にね、何をするのかっていうと、有名人とか、もしくは見込み客を持ってる人、もしくはライバルにインタビューするんですよ、あなたが。そう、インタビューをして、そして、それを無料オファーにするんですね。わかります？インタビューするんですね。で、まずね、じゃあどういう人にインタビューすればいいのかっていう話を先にするんですけども、ちょっと書いておいてくださいね。一人目が、SEO で上位を取ってる人。SEO で上位を取ってるような人。あなたがね、狙ってコンバージョンが高そうなキーワードで上位を常に取ってるような人。で、コンテンツを提供してるようなサイトを持ってるような人にインタビューをする。二つ目は、ライバル。あなたの商材と同じようなね、結果を得られるような商材を売ってるライバル。で、そういう人っていうのが、まあ何人かいると思うんですけども、そういう人、ライバル。で、三つ目が、あなたの見込み客を大量に持ってそうなメルマガを書いている人。あなたの見込み客を大量に所有しているメルマガを書いている人。マグマグさんとかで言いますよね。あ、この人相互紹介したいけど、ちょっと今の自分のレベルじゃ無理だなっていうような人いますよね。そういう人。他には、その分野で、あなたの商材の分野で、テーマで本を書いている人。テレビに出てる人。何かまあメディアに、大きなメディアに出て有名な人ですね。権威な人。そう。この4人の人にインタビューをするんですね。そう。で、このインタビューしたものを無料オファーにするんです。わかります？みんな聞きたいですよね。そんな有名人、すごい人たちのインタビューって聞きたいですよね。そう。別にね、例えば地の商材だったら僕のことなんかもう誰も興味ないんですよ。誰だお前はって話ですよね。村上って誰だって話ですよね。それよりも肛門科の先生の話が聞きたいと思ってるんですよ、みんな。そう。そこで僕たちはこの有名人にインタビューすることによって究極のオファー。もっと言えばこれは商材にもなるんですけども、っていうのを作ることができます。で、このね、インタビューシリーズを成功させるポイントっていうのは一つだけです。たった一つだけなんですね。そう。これをクリアしておくと、インタビューシリーズがどんどん順調に進んでいくんですけれども、例えばですよ、あなたがね、今、 50人のメルマガの読者がいる。で、じゃあ1万人のね、見込み客を持っていそうなメルマガの人に、あ、すいません、インタビューさせてもらえないですかって言っても、お前誰だよっていう話で終わってしまうんですね。多分そのメールは無視されます。そう。で、ここでポイントは、書いてくださいね。大きな字で赤いペンで書いてほしいんですけども、エゴを刺激するタイトルをつける。エゴ。相手のエゴを刺激するようなタイトルをつけるということです。そう。でね、インタビューさせてください。うん、誰お前知らないよってなってしまうんですけども、ここで相手のエゴをくすぐるようなタイトルをつけると、インタビューシリーズのね、タイトルをつけると、相手が、ん?と思うわけなんですね。例えばですよ。例えば、あなたがじゃあ、アトピーを治す、商材を作ろうとしているとしますよね。じゃあ、そのアトピーのなんか有名な先生とか、アトピーの商材を持ってる人とか、メルマガを書いてる人とかに、どういうタイトル、エゴを刺激する。じゃあ、例えば、日本からステロイド剤をなくした男たち3人とか、そういうふうなことを言うんですね。で、みんなやっぱり、ステロイドが体に悪いっていうことはもう今分かってきて、みんなステロイドは敵だ、ステロイドは敵だっていうふうになってますよね。そこで、日本からステロイドをなくした男たち3人とかって言われたら、ちょっとビクッとしますよね。そういうふうな、まあ、もちろんステロイド剤を勧めてる先生じゃダメですけど、ステロイド剤じゃないアトピーのね、治し方を勧めてる人だったらビクンときますよね。そう、そういうふうなタイトルをつけるんです。例えば、僕の字の場合だったらなんだろうな。日本から医者をなくした、医者を抹殺した、その自然療法の権威3人とか、その人たちがね、一番エゴを認められたいな、この部分を推してるぞっていう部分を、こちょこちょこちょっとくすぐってあげるようなタイトルをつけるんですね。あとはじゃあ、あなたがね、ビジネスの商材を売りたいんだったら、日本のマーケティングを変えた男とか、そう、そういうふうなね、タイトルをつけてあげるということです。で、ここで重要なのは、もう相手が、一番推してる部分、相手が一番推してる部分をつけるっていうこと。と、二つ目が、具体的な数字をなるべく入れるっていうこと。日本のトップコピーライター3人とか、そう、5人とかっていうふうに、数字の限定を入れるっていうことですよね。そう。で、この二つのね、ポイントをちゃんと押さえて、エゴをくすぐるようなね、タイトルをつけて、インタビューを申し込めば、あなたが無名でも、相手は受けてくれます。そう。でね、例えばね、まあ、これ言うと、本当にやってくる人がいるんでやめてほしいんですけども、例えば僕のところにね、日本のトップコピーライター3人っていう、インタビューシリーズを今作ってるんですけれども、ぜひ受けてくれませんか?で、例えば、今ね、そのコピーライターで、このインタビューシリーズをお願いしようと思ってるのは、じゃあ例えば、ミスター X と何々ととかっていうふうに有名なコピーライターの名前をこう並べられてね、こういう人を予定してます。で、村上さんもその人に入ってもらえませんかって言われたら、やっぱり受けてしまうんですよね。で、なんでかっていうと、やっぱりコピーライティングが好きで、やっぱそのね、トップに立ちたいっていう気持ちもあるし、やっぱり3人とかって言われたら、もしこれから漏れてしまったら、このインタビューシリーズをたくさんの人が見た場合に、村上はコピーライターからトップ3じゃないんだなっていうふうに思われてしまったらどうしようとかいう恐怖がありますよね。そう。で、これで受けてくれるんですね。あなたがたとえ無名でも有名な人にのちゃんと今のポイントさえ押さえておけば受けてくれるんですよ。わかりますか?いいですか?これで一気にね、あなたはその権威の先生とも仲良くなれますよね。そしてその権威の先生とか、まあ、メルマガの読者を持ってる人の見込み客も得ることができるんですね。そのインタビューシリーズは当然、その彼も自分たちのお客さんに渡すわけなので、そのリストが取れるわけなんです。そう。で、そこでね、仲良くなったらあなたの商品を売ってくれる可能性もあるし、今まで敵対視していたライバルと仲良くなることもできるんですね。そう。と、究極なんですよ、これが。この無料オファーを作ればね、当然お客さんも、そんな有名人たちの話をまとめたインタビューシリーズ、聞きたいですよね。そう。で、例えば、前半の部分をね、こう、バッと流して、で、後半もし聞きたかったらアンケートを残してくださいって言ったら、やっぱ聞きたいからアンケートを残しますよね。アンケートの回答率も一気に上がります。そう、これは本当にね、もう、今ね、アンケートが取れないよとか、読者が集まらないよって、もしあなたが悩んでるんだったらね、一発逆転する、本当に劇薬になります。じゃあですね、このインタビューシリーズのステップを話します。ステップ。 とね、どういうステップでやればいいのかって話すんですけども、ステップ1が、見込み客の、恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果を最低5個集める。見込み客の恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果を最低5個集めてください。ここまではもうやる必要があります。なんでかっていうと、結局ね、お客さんは聞きたいのは自分たちの恐怖を和らげるもの、フラストレーションをなくすもの、得たい結果を得られるようなものが聞きたいですよね。ここがずれてしまうと、やっぱりつまんないインタビューっていうか、つまんないものが出来上がってしまうんですね。ここまでは最低5つは強く集めてください。強いものを集めてください。でね、これアンケートを取ってる人にすごく言いたいんですけども、俺はアンケートが5件しか集まらないんです、10件しか集まらないんです、俺はダメだってわーって言ってる人がいるんですけども、アンケートはね、数じゃないんですよ。そう、どれだけ、そのね、少ないアンケートでも、感情的にね、本当のことを話してるか、本質的な問題を掴み取れるかどうかなんですね。いくら100個あっても、楽しいです、すごいです、困ってますとか、すごいね、適当なアンケートを100個集めてもゴミなんですね。どれだけ、そのね、強い感情で、強いパッションを持っていて、本当にね、正直な人のアンケートを取り入れる必要があるんです。数ではなくて質です、アンケートは。だからね、アンケートが少ないからって言っても、その別にビビる必要はないってことですね。一人の本当正直なね、すごい、ちゃんと話してくれる人を見つけたら、その人ともっと深く話していけば、ちゃんと見つかります。そう。でね、アンケートもその、まあ、最初アンケート集まらなくて苦労してる場合っていうのは、やっぱり教えてグーとか、その掲示板とかね、本音で書かれているような掲示板を見て、その本質的な言葉、本当の恐怖、本当のフラストレーション、本当に得たい結果をこう持ってきて、それを5個集めてもいいです。最初集まらなければね、どうしても。そう、だから数ではなく質だということを覚えてほしいんですけども、まず最初にね、最低5個のその恐怖、フラストレーション、得たい結果っていうのを集めてください。で、ステップ2ですね。ステップ2が、ライバル、権威、見込み客を持っていそうな人。まあ、さっき言いましたよね。そういう人を最低3人から5人見つけてピックアップしておく。名前を書いて、メールアドレスとか電話番号とか住所とかあったら、その人たちの、そのリストをね、ちゃんとね、連絡先を確保するということ。これはまあ自分で探すしかないですよね。マグマグを見てみて、読者を持ったそうな人を探す。気になるキーワードを入れて、SEO でトップを取っていてコンテンツを提供しているような人を探す。Amazon を見て本の有名人を探す、テレビに出ていた人をこう探してみる、コンタクトを取ってみるっていうことをやります。で、これも、ね、一つちょっとポイントなんですけども、本を書いている人とかってなかなかコンタクトが取れない場合があるんですね。住所とか連絡先がないんですけども、その時は出版社に電話してください。何々出版、本の出版社に電話して、ぜひね、先生にお礼の手紙を書きたいんですけれども、住所を教えてくださいって言うと、住所を教えてくれます、比較的。そう。テレビとかも、テレビはちょっとやったことないんでわかんないんですけども、まあ、そういうふうにして、その、番組を作ってるところとか、本を出版してるところにコンタクトを取ると、その本の著者の連絡先がわかるので、それで手に入れてください。そう。その人、そういうね、権威の人とか、ライバルとか、見込み客をたくさん持ってそうな人とか、そういう人を最低3人から5人集めます。で、ステップ3ですね。ステップ3が、相手のね、エゴを刺激するようなタイトルをつける。エゴを刺激するようなタイトル。さっき言いましたよね。相手がその一番推してる部分ですよね。相手が一番推していて、なおかつね、周りの人がその多くのお客さんとかがこう共感するような話。ステロイドとかっていうのはやっぱりアトピー業界では敵になってきてるので、そういうね、敵とかを見つけてみる。なおかつその具体的に、その数字を入れるってことですよね。ステロイドを殺した男3人とかね、5人とかっていうふうに数字を入れるっていうこと。あとポイントは、その、実際にそのインタビューのアポイントがまだ取れてなくても、同時に有名な人のね、名前を並べておくってことですね。今、あなた以外に、村上さん以外に、ミスター X を予定してます。ミスター X、伊勢さんを予定してますとかって、こういうふうに言われたら、ビクッとしますよね。そういうふうに、まあこれからあなたが予定していて、なおかつその人がこうビグンと反応しそうな人をこう一緒に入れておくっていうことです。まあ、ちゃんとね、嘘をついちゃいけないんで、予定してますっていうことを言っておかないといけないんですけども、そういうふうなことをするっていうことですね。で、ステップ4で、最低30分から60分程度のインタビューをする。インタビューの仕方はまたちょっと後で話すんですけども、基本的にはまあ IC レコーダーですよね。こう対面しながら IC レコーダーを置いて、インタビューして、それを、こう、音源にしたりとか、 本当にね、ビデオができる人っていうのは、継承ブログで僕と伊勢さんの対談とか見たと思うんですけども、ああいうふうにね、ビデオで対談風景を撮る。でもいいし、まあ人によっては忙しいっていうんであれば、そのスカイプですよね。スカイプ、インターネット電話ありますよね。スカイプで、こう録音してください。で、スカイプの録音ソフトについて質問があったんで、ちょっと、話しておくんですけども、僕たちはね、基本的に、Windows でスカイプの録音を録音する場合は、タピュール。タピュール。ちょっと綴り書いておいてくださいね。T、東京の T ですよね。に、A、ABC の A。に、P。に、U。U。に、R。確かタピュールって呼んだと思うんですけども、アルファベットでタピュールって入れると、出てきます。で、これはすごく、もう使い方も簡単だし、使い方を教えてくれてるサイトがたくさんあるんで、ちょっと調べればわかると思うんですけども、もうタピュールっていうのは比較的、スカイプでね、せっかく録音したのに撮れなかったとかっていうこともたまにあるんですね。で、有名な先生にインタビューして、インタビューが撮れてませんでした、もう一回っていうのは許されないですよね。そう、スカイプでやる場合はタピュールを使うといいと思います。あとは、スカイプじゃなくてもその電話会議の録音する会社とかいっぱいあるんですね。電話会議を録音してくれる会社とかがあるので、まあ、そういうとこ探してね、スカイプとかインターネットはちょっと心配だなっていう人は、そういうサービスを利用してみるといいと思います。で、ステップ5ですね。ステップ5でランディングページを作るです。ランディングページです。当然ね、まあ、これ、本当に正直なことを言うと、相手を紹介してあげるだけで終わる、提供の気持ちでね、終わるのが一番いいんですけども、まあ、なかなかそうは言っても、やっぱり早くにお金に換えないといけないので、やっぱりランディングページを作って、で、お互いのね、見込み客に紹介し合うということですね、そのランディングページを。お互いの見込み客に紹介して、自分のリストにも紹介するし、相手にも紹介してもらうということですね。そこでリストが取れますよね。そう、そういうふうにするといいと思います。この5つのステップでインタビューシリーズっていうのはできます。そう。で、このインタビューシリーズは、本当使い方は、いろいろあります。いろんなパターンがあるんですね。だからまあ、あなた自身がね、やりやすい方法を取ってほしいんですけども、まあ一番おすすめのパターンというか、今の見込み客がほとんどいない状態で一番やりやすいパターンは、基本的に60分ぐらいのインタビューを取って、最初の10分を無料オファーで見せます。で、続きを、残りのね、40分の続きを、50分か、50分の続きを聞きたかったら、アンケートを残してください。っていうのが一番いいパターンです。そのランディングページを、こう、お互いね、メールを見れるような状態で、お互いのリストに紹介するっていうのが一番いいと思います。そう。で、やっぱりアンケートは僕たちが欲しいので、一番。商品も作れないし、次のね、コンテンツも作れないですよね。だから、まあ、最初の10分を無料オファーで出して、続きを聞きたかったら、アンケートに答えてくださいっていうのが、一番いいんじゃないかなというふうに思っています。そう、まあね、結局その、まあ、相手が人間なので、全部ね、思い通りになるとは思わないし、基本的に、ね、もしかしたらお金を払ってくれっていう人もいるかもしれないですよね。基本的にインタビューにお金を払う必要はないです。お金を払わないつもりで臨んでください。でもあなたがね、どうしても、まあ、この人だけはインタビューしたいなっていう人がいて、その人がお金を払ってくれって言われたら、まあ、払ってね、インタビューしてもいいんですけども、インタビューはね、相手のためでもあるんですよ。相手の知名度も上がる。相手も自分のリストに紹介してもらえる。っていうのがあります。なので、インタビューにお金を払う必要はないです。で、あとは、例えばね、5人の人にアンケートを取ったら、5人の人のものをまとめたものを、こう、全員に紹介し合ったら、全員が見込み客が潤いますよね。そう、それが一番いいんですけども、まあ、それができない場合はね、1人。とりあえず1人に、インタビューシリーズをやって、で、お互いの見込み客にランディングページを紹介し合うっていうことです。そう、これはもう、臨機応変というか、本当に決まったパターンがないんですけども、なんかこのエゴをくすぐるインタビューシリーズをこう申し込まれた相手っていうのは、かなり高い確率で受けてくれます。そして、あなたも一気に有名になれるし、一気にね、見込み客を集めることもできるので、必ずやってください。これは、今回の宿題になります。で、具体的なね、インタビューの仕方なんですけれども、結局、インタビューっていうのは、インタビューは、要は質問する人が、つまんない質問をしたら、本当にね、つまんない、ダラダラしたね、本当につまらないものができてしまうんですよ。本当にインタビューする人の質問力が全てなんですね。そう、本当に、対談で意外とつまらないんですね。対談、インタビューとかって意外とつまらないんです。見てる方からすると、つまらないので、インタビューする場合に気をつけてほしいことは、 うん。4つの学習タイプを意識するっていうことです。まあ、今日話した、まあ、6個のステップがありましたよね。最初に、刺激的な短いタイトルを言うとかっていうのがあったと思うんですけども、あの流れを意識するんですね。例えばですよ、まあ、簡単な例を出すと、まあ、じゃあ今日は、究極の無料オファー、無料、じゃあ、究極のパブリックスピーキングについて話します。とかって言って、最初にイントロダクション、初めの部分で相手の紹介をしますよね。そう、初め相手の紹介をするんですけど、そこの時に、多少ね、大げさにかなり相手を立ててほしいんですね。〇〇さんは〇〇という実績があって、こんなすごいことをやってます。こんな素晴らしい人です。っていうことを最初にイントロダクションで言ってあげてください。そうすることによって相手がね、いい気持ちになって、すごくね、いろんなことを喋ってくれるようになります。やっぱり相手も人間なんで、最初は、俺の秘密話さないぞっていうふうに、殻に閉じこもってるんですね。でもここで、バーンと紹介してもらうことによって、あ、喋らなきゃいけないなっていう気持ちにもなるし、やっぱりね、気持ちが良くなって、いろいろと、こう、秘密にしようと思ったことを喋ってくれたりするので、最初に、まあ、テーマを、極端なテーマを言って、で、次に、相手のことを少し大げさに紹介するってことです。で、その次が、なぜですよね。なぜの部分。で、これ、質問の仕方としては、まあ、〇〇さんはね、今こういうすごい実績を残されているんですけども、もしね、今日の話を覚えてなかったらどういうふうな人生になったと思いますかとか、そういうふうにして、いや、もしね、これをやってなかったらこんなひどいことになってたと思うよっていうふうに、なぜの部分を相手に語ってもらうんですね。逆にこのね、ノウハウをあなたは手に入れて、うまくいって、今どういう人生を歩んでますか、いや、今はね、こういうふうになってお金もこれぐらい入ってきて自由になったよとかっていうふうに、相手になぜを語ってもらうんですね。そう。で、次に何のステップですよね。何のパーツですよね。何の部分も、で、まあ、具体的な事例とかね、データとかね、そういうものをこう話してもらうということ。で、次に、どうやってですね。どうやっての場合も、あなたがね、じゃあ、どうやってやるんですかっていうと、ガーってまた話し、相手はね、ステップをつけるとか、メソッドをつけるとか、番号を振るとか、そんなこと知らないので、あなたの質問次第で相手がどういうふうに喋るかって決まりますよね。じゃあ、すいませんけども、じゃあ具体的に、ステップ1から順番に、ステップ1、ステップ2、ステップ3、ステップ4というふうに話してもらってよろしいですかって言ったら、まずステップ1でこうですね、ステップ2でこうですね、ステップ3でこうですね、というふうに話してくれます。もしね、相手が喋るのが苦手で、話せなかった場合っていうのは、あなたがそれをちゃんとメモしておいて、じゃあもう一度確認させていただきたいんですけども、じゃあまずステップ1でこうですよね、ステップ2でこうですよね、ステップ3でこうですよね、ステップ4でこうですよね、というふうにあなたがまとめてあげてください。いいですか。で、次に、今すぐですよね。で、最後にその、今ね、これを聞いてくれてる人にメッセージを一言お願いしますって言って、モチベーションを上げてもらったりとか、もう一度ね、あなたがなぜの部分をこう復唱して、モチベーションを上げてあげたりとか、そういうふうにして、今すぐの部分をこう強調してあげてください。でね、その、ピーク・エンドの法則ありましたよね。ダニエル・カーネマンさんかな、が、こう、平和、ノーベル平和学賞を、ノーベル経済学賞かな、2002年に取った人なんですけども、その人が言ってたピーク・エンドの法則を覚えて、最高のね、締めくくりをしてください。そう。でね、やっぱり、まあそうは言ってもね、緊張すると思うんですよね。そんな有名人にこんなこと言っていいのかな、もし断られたら嫌だなっていう拒否される恐怖とかね、萎縮してしまう気持ちがあるんですけれども、必ずやってください。で、言葉は悪いんですけれども、まあね、どうしても自信がなかったら、最初はその、あなたがね、本当にインタビューしたい人よりも、ちょっと低いかなっていうふうに自分の中でランクをつけてね、C ランク、D ランクの人からこう、お願いしてみて、で、うまく実績をつけていって、その実績をね、相手に今、こういう実績があって、こういうふうになってますよっていうのをこう見せることができますよね。どうしても自信がなければ、最高級じゃなくて、まあ C ランク、D ランクの人からこう行くといいんですけども、まあ、僕はまあ、一番やってほしいのはやっぱり一番最初から S ランクっていうのかな、一番上のランクの人にインタビューをお願いしてみてほしいなというふうに思います。で、本当にね、これ覚えてほしいんですけども、有名人とか、まあそういう権威の人っていうのは、本当実はすごく寂しいんですね。そう。で、みんなね、気を使ったりして、なかなか本音も喋れないし、実はね、みんなが、昔のね、あなたと同じようにそういう有名な人に、そんなことをお願いしたら悪いだろうなっていうふうに思って、誰も話しかけてくれなかったりして、すごくね、寂しい思いをしてる人が多いんですね。で、よくその、社長はみんな孤独だとかっていう言葉聞いたことある人がいると思うんですけども、やっぱそういう風になっちゃうんですよ。社長は孤独で、ね、責任感の中でやっていかなくちゃいけなくて、そう、一人ぼっちな人が多いんですね。だから実はこういうね、インタビューされると、すごく嬉しいんですよ。で、 やっぱりね、社長とかね、有名な人っていうのも喋りたいんですね。自慢したいんですよ。そう。で、寂しい思いをしてるんですね。なおかつ、それをやることによってさらに知名度が上がりますよね。そう。で、さらに相手の見込み客も増えますよね。そう。まあ相手は見込み客が増えるとか、そんなことに価値を置いてないと思うんですけども、ね、気づいてないと思うんですけども、本当に相手にとってもすごくメリットのあること。なおかつ、あなたのお客さん見込み客も増える。そして、あなたの見込み客も本当に喜ぶコンテンツができますよね。普段聞けないようなすごい人の話を無料で聞けるわけですね。そう、そういうふうにして、有名人はね、実は寂しいことはちょっと覚えておいてほしいんですけども、これ書いておいてくださいね。書いてください。お記事で書いてほしいんですけども、自分を消す。と書いてください。自分を消す。そう、これね、インタビューで一番やってはいけないのが、インタビュアーが、出しゃばることなんですよ。ついついやってしまうんですね。自分が出たくなってしまう、喋りたくなってしまう。相手がね、権威の先生でも自分のことの方が知識上のことがあったりとか、相手が矛盾したりするようなことがあったりするんですね。とにかくあなたが考えることは自分を消すってことです。あなたは引き立て役なんですよ。そう、僕たちは引き立て役なんですね。相手が偉いんです。相手がすごいんです。そう。だから、まずね、絶対に出しゃばることはやめてください。そう。インタビュアーが出しゃばったインタビューほどつまらないものはないので、とにかく自分を消してください。いいですか？これで、あなたはインタビューシリーズをね、成功させたら、見込み客が一気に増えますよね。そして、本当にね、権威の先生に、その4つの学習タイプを使った最強のコンテンツができるんですよ。そう。で、続きが気になるから、アンケートも取れる。有名人と一気に仲良くなれる。もしかしたら、その後もいい人間関係を続ければ、あなたの持ってる商品を彼が売ってくれるかもしれないですよね。彼女か彼か分かんないんですけども、売ってくれるかもしれないですよね。そう。アフィリエイトしてくれるかもしれない。そう。で、ライバルだと思ってた人と仲良くなれるかもしれない。もう、ものすごく、いろんなね、バランスの取れた、すごく調和の取れた、究極のやり方なので、今回これ、宿題になるので、この、究極のね、インタビューシリーズ、やりましょう。